働く女とオタクとポイズン。
こんばんは、皆さん今日もお仕事してますか？働く女とオタクとポイズン、ももです。
ルナです。言いたいことも言えない世の中の片隅を生きる明日のあなたにお送りします、アラサー2人によるラジオです。
はい、はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。
年末も差し掛かってまいりましたので、
はい、
まあ、何やかんや年末を迎えるのは、はい、この HWP レイディを始まって2回目になります、はい、2回目なりますね。で、もともといろいろやりたいなっていう、
うん、
っていうところではあったんですけれども、うんうん、最近ちょっとなんて言うんでしょう、だいぶもうこの1年でいろんなことがあって、うん、もういろいろ変わりましたので、
はい、
こう振り返ってみようの回じゃないですけれども、
そうですね、
せっかくなので、はい、お互いがこのラジオを通して、
うん、
ラジオというかポッドキャストですね、
うん、
を通してどういうふうなこう見え方というか、
はい、
本当にこう腹を割って、うん、時には少しちょっとこう心苦しい時もありましたけれども、うんうん、本当に腹を割って、も
う
今や家族のように同じ釜の飯を食い、
釜の飯を食い、
今も
同じ網の上で焼いた肉を食い、
もう普通であれば多分倍で考えて4人前ぐらいの
量を、やばいよね、食べて
1人2人前ずつ食べ、
今も昼ご飯なのに1人4000円くらいかかるやばいご飯食べる、
やばいご飯をちょっと最近も食べましたけれども、はい、まあ、そんな中のですね、我々もこのポッドキャストを通していろいろ知れた部分っていうのがあると思いますの で、
はい、
ちょっとそういったとこも話していきたいなっていうふうに思っております、
は
い、
ぜひぜひ、
はい
はい、ではいいですか、質問とかでいいですか？
あ、もちろんね。
あ、じゃあ、
はい、
このポッドキャストでこれあれですよ、台本っていうか元ネタを私から出してますからね。
そうですよ、それを私がそれっぽく言っている、そうそうそう、考えて朝も言っているかのように言ってみました。
全部オーガナイズしてくれるのかなと思ったけど、ちょっと難しいかなと思ったので、
はい、ありがとうございます。
質問っていう形で、はい、じゃあ、
はい、
HWP レイディオを始める前から我々友達じゃないですか、
はい、
結構長いじゃないですか、歴だけで言ったら、
はいはい、
でも元々は同僚じゃないですか。
同僚
じゃない、先輩後輩か。
いや、まあでも同僚ですよ、そこはもう、まあ、
一緒に働いていたって意味で同僚じゃないですか、
はいはい、
でも普通に友人関係になってラジオ始めてからの方が割と深く知ったじゃないですか、
うんうん、
どうですか、なんか、
うん、
変わった印象とか、うん、意外だったところありますか？
意外だったところとしては、なんかそれこそ意外ではないんですけれど、うん、こう本当にそのなんていうんですかね、
うん、
オタクとして その立場みたいなところが、うん、2人とも多分似て結構非なるものだったと思うんです、
うん、
そんな中でやっぱりこうルナちゃんは特にやっぱ寄り添い力とか傾聴する力みたいなのがもともとすごいなと思っていたんですけれど、いやいや、なんかこう実際にラジオを通して皆さんもよく聞いてくださってますので分かると思うんですけれども、うんうん、なんかそこのこの質問の仕方とか、うん、本当にすごいなと思っていて、
いやいや、
うん、きっとそれって多分今までの回とかにもあると思うんですけれど、うん、こう知ろうとしてっていう、なんて言うんでしょう、こう、まあ、語彙力じゃないですけれど、相手にこう上手に質問する仕方ってやっぱある程度経験がないとできないと思うんです、うん、でさらに私が出してくる話題って多分ルナちゃんからすると、うん、もうどこの次元の話っていうか興味なみたいなとこもあると思うんですよ。それこそアイドルの話とかでも、うん、K-POP じゃなくて、うん、そのルナちゃんが触れてこなかった部分、
うんうんうんうん、
なんかもう本当にそれこそジャニーズの話とかって、
うん、
全然こう興味のない人からしたら、うん、へーふーんほーんっていう多分この三拍子だと思うんです、
ま
あ
ね、
で私もどっちかっていうと、
うん、
オタク三次元オタクに関してはどうなの、うん、ああなのってわーって聞けるタイプなんですけれど、うん、やっぱどうしてもこう本当にわからないところに関してはどう掘ってっていいかもわかんないっていうか、
うん、
どうしようってなっちゃうタイプなので、
うん、
なんかそこが本当に尊敬というか、うん、こうより深く関わるようになって、この人ってやっぱりすごいなって、うん、今一度こう認識、うん、再認識をした瞬間でしたね。
なるほど、
はい、
ありがとうございます。
あ、いえいえいえ、
いや、ちょっと褒めちぎられすぎて面白くないな。
え、なんで？
え、な なんかもうちょっとなんかこんな感じ思ってたのと違ったみたいなのが出てくるかと思ってたのと違った、うん、いやいやいいんです、全然ありがたいですよ。
でもそれこそ、うん、あの同じ同僚として働いた時は、はい、なんか結構鋭利だなと思ってたんです
やばいやばいね、
本当にいい意味 で、うん、こう返り血を浴びながらいろんなこう
やばいやば
社会の大変なところにも、うん、もうなんか槍一本で
そう、
しかもなんかすごい太い刀とかでもなく槍ぐらいのテンションでうおーって入っていって返り血を浴びながらもうしっかりそこに穴を開けていく、う
ん、
こう致命傷を
そんなことない
でも本当でなんか突破口になるみたいなところの取っかかりをつけていくところって結構人として難しいと思うんですよ。しかもうちの職場って結構難しいところが、先輩がその当時長い人が多くて、で新しいことをやることにすごくこうなんて言うんでしょう、嫌だな待ったっていう人がすっごい多かったんですね。今はもうだいぶ変わったんですけれど、なんかこうそれもなんかそのプロジェクトのためとかじゃなくて、うん、本当にもう自分の面倒くささとか、うんうんうん、変わることに対する恐怖とかを話し合いもせずに、うん、結構バッてこう、うん、なんて言うんでしょう、断ってしまう人がすごく多かったんですね、うん、で私もそれをどうにかしなきゃと思いつつ、うん、私結構そのなんて言うんですかね、こう押し量っちゃうタイプなので、
う
んうん、自分が言える立場になるまで
いやそうだよね、
うーってこうして
普通はそうだよね、
いやいやいやってしてどうにかこうちょこっとずつ周りから草の根を活動じゃないですけど、うん、ちょっとずつこういうとこが気になりますっていうのをこう、うん、コソコソコソコソって言って、うん、だんだんこう一派にしていってそれに持っていくっていう作戦でやってたんですけれど、うん、そんな中こう切り込んでいくっていうか、うん、結構本当に鋭利なタイミングだったと思うんですけれど
なんかカウンみ
たいな、そうなんかそうそうカウンみたいな感じで言ってるイメージだったので、なんかその実際にポッドキャスト始めるってなった時に結構いろんな話題があったと思うんですけれど、うんうんうん、なんかそういう時にもすごく相手の立場に、もともとその相手のことを傾聴した上でっていうところはあったと思うんですけれど、よりそれを感じるようになったっていうか、
いやいや
相手の立場を考えてみたいなところが、特に多分私たち始めた頃なんかトキントキンに尖ってたと思うんですよ、
トキントキンに尖ってた、
うん、それがなんかだんだん丸みを帯びたっていうか、
トキントキンた
やめようっていう、うんうん、そのある意味こう音声を通じてもう一回聞くことで、うん、ルナちゃんもすごいなんかこうこういう発言があったんだけどみたいなのを教えてくれたりとか、うんうん、私も一回こう上がってるものを聞いて、うん、わこれ人によっては結構きついなみたいなのが、自分が同じような立場に、うん、まあ、急に立たされた時とかに、うん、うわこれなんか自分で言ったことだけど、うん、ちょっと言い方違ったなみたいなとか、うんうんうん、すごいなんかうわ刺さるなみたいなことがあった時に、うん、なんかそういうところを通してなのか、うん、なんかすごく私たち2人とも、うん、2人ともだと思うんですけれど、うん、こうぐっと成長したというか、うん、大人になったなって思ってて、そういう意味でいくと最初の走り方だと私たち結構マジで尖って、うん、そのままこうなんて言うんでしょう、茨の道を
敵将撃ち取ったり、
そうそうそう、なんかそのイメージでいくとあの眠れる森の美女で、
おしゃれな例えできたね、
いやなんかちょうど今茨ですごい
茨でね、
うん、そうフィリップが、うん、王子がこう、うん、うわーってこうこの道をとか言ってマレフィセントに言われて、うん、茨の道の中こう、うん、馬を使って、うん、うわーってこう、うん、切り込んでいくみたいなの2人組ぐらいの我々の感じだったのが、うん、今はもうすべそれをすべてお花畑に変えたぐらいのところになったのかなっていう感じなので、
成長だね、
そう、そのまま茨で行っちゃうかなって最初は思ってました。
ああそっかそっか、
なんかそういう感じで多分やったからこそポイズンっていう言葉が入ってるんだと思うし、そうなんだよね、うん、なんかこういい意味の変わり、うん、変化っていうのをこのラジオを通じて、うん、ラジオで深まった仲だからこそ、うん、そういうところが見えてきたかなっていうふうに思ってます、
うんうん、
はい、
素晴らしい綺麗にまとめましたね、
いえいえいえいえ、 ていう感じですかね、はい、私から見たルナちゃん、うんうん、あと自分、うん、っていうのはそこかな。
逆にじゃあどうですか、なんか聞きたいことありますか。
逆に聞きたいこと、
うん、
なんか
実はこれどう思ってるのとか。
実は、
うん、いやわかんない、特にないけど、
なんかあるかな。でもそれこそ、うん、なんかその私オタクって一応その名言言ってるじゃないですか、はい、ルナちゃんから見て私ってオタクだと思いますか。
あ、オタクだと思います。
思います、
思います、思います。
あらあらあら。
逆にオタクじゃなかったら何形容してるのとか全く分かんないけど、
うん、
孫ごとだけオタクだと。
あ、さようでございます。い
や、オタクはもう本当多岐にわたるじゃん。
そうだね、う
ん、このさ、一応日元三次元オタクっていうのでくくってはいるけど、うん、その2次元の中にもいっぱいあるし3次元の中にもいっぱいあるさ、
うん、
だから例えば、うん、鉄オタとかさ、
分かりや
すいとか言
う
と、
うん、
とかなんかミリオタとかさ、
うん、
歴史オタとかさ、うん、いっぱいあるわけじゃん、
うん、
もう中のアイドルオタだよね。
あ、そうだね、
あなたは、
うん、そのおっしゃる通りでございます。じゃあオタクでっていうこと
で、
よかったよ。毎回ちょっと不安に一回なるので。
まあそうだね、最近アイデンティティを探している、
アイデンティティを探している。今になって自分探しの旅に出そうな女なので今、うん、
そっか、
そうですね、うん、あとなんだろうな、うん、本当に、うん、あそれこそ、うん、そのこのラジオを始めて、うん、まあ、ある意味こう私を相方として選んでくれたんだと思うんですけれど、はい、うんうんうん、なんかその最初と今とでなんか違う部分とかってあります、うん、私に対して。
あるあります。え、でもなんかそのももちゃんをパーソナリティの相方にしたのはめちゃくちゃ良かったなと思って、なんかももちゃんが私の中で結構本当に特別な友達になったから、
うんうん、
そのなんて言うんだろう、その同僚だった時、
うん、
でなんかもう私とももちゃん違うところで働いて、ももちゃんはそのまま働いて私は別の働き方をしますってなって、うん、ちょっと空白の期間があって、うん、なんかのきっかけで久々にお茶しようってなってから、うんうんうんうん、ちゃんとこう友情が始まったみたいな感じで、
うん
うん、今こうやってなんか毎月2回とか3回とか一緒に会って喋ってるじゃん、うんうん、めちゃくちゃ、
う
ん
う
ん、
そうだよね。
はちゃめちゃに喋ってる
ね。はちゃめちゃに喋ってる。普通の友達ありえない
ぐらい喋ってるじゃん。ありえないぐらい喋ってる。なんかそう、そこでこう培われた絆みたいなもので、うん、なんかその特別な友達になったのは間違いなくて、うん、でもそのなんか特別な友達が一人できると、
うん、
他の友達に対しても私は果たして、
うん、
なんていうの、真摯に向き合えていたかどうかみたいな風に立ち返る感じなのよね、
うん、
私的には。で私別、なんていうんだろう、すごい本当に広く浅くいろんな人と仲いいんだけど、
うん、
別に誰にもあんまり心を許してないところがある、うん、正直、
うんうん、
だから結構踏み込んできたなって思う人に対しては踏み込んでいけるけど、
うん、
自分からバッて踏み込んでいって相手のこと嫌な気持ちさせるのも嫌だし、うん、変な感じになるの嫌だから、
うん、
基本的にはそんなにパッてはいかないよね、
うん、
でもなんかさ、関係性深まると、
うん、
ちょっとなんか難しい瞬間があるじゃん。
あるね、
うん、なんか自分が持ってる価値観、相手が大切にしてる価値観、うん、でもそれがこう、
うんうんうん、
すっとうまくいかないみたいな時に、私は今まで結構ペイって諦めてきちゃったけど、うん、ももちゃんとそういうことになった瞬間とかに、うん、あ、なんか私はなんかここでなんて言うんだろう、その今までこうやって、
うん、
気づいてきたものをもうなくていいやってはなれないから、
うん、
じゃあなんかこれをうまくするにはどうしたらいいんだろうっていうのを結構勉強させてもらったみたいな感じなところがすごいあって、
うん、
だから最初と多分ももちゃんに対しては感じてることは、
うん、
感じてるか、こういう人だなって思ってるのは超違うけど、
うん、
でもなんか結果として今ずっと本当想定通りっていうか、うまくやれてて、
うんうん、
ハッピーって感じ。
ハッピー
ハッピーって感じ。
ハッピーに
ゃ。あと私がももちゃんに対してめっちゃ思うのは、
うんうん、
なんか働いてる時は、
うん、
この人めちゃくちゃ細かい人だなって思ったけど、
うんうん、
今はこの人めちゃくちゃ雑な
人だな。私は細かくないよ1ミリも。
そうそうそうそう、
うん、
なんか結構おおらかな人なんだと思って、 そこはなんか びっくりっていうか、
うん、
感じかな。すごい丁寧なん
か
丁寧にやるなって、うん、なんかそういう側面ももちろんあるんだけど、
うん、
なんか意外とオーラかなと思って、 で、うん、あもっと言うと、うん、最初は同じタイプだと思ってたの。なんか時々に尖って
そうだよね
じゃん、
う
ん、でも今となっては、うん、全然違うことの方が多いなって思う。
結構真逆だよね。
結構真逆だなって思って、うん、それが面白い。
確かに、うん、むしろあれだよね、多分働く姿に関しては似てる、ストイックさのすごく似てるわけじゃないけれども、うん、確かにこう仕事に対しては、うん、私も確かに細かい方かなっていうか、うんうん、なんか白か黒かはっきりさせたいところがすごくあって、うんうんうん、グレーみたいなのあんま好きじゃないから、うん、そこはグッてなるんだけど、うん、反動っていうか、なんか私の場合は、うんうん結構それはプライベートでは真逆っていうか、なんかこう仕事上で喋ってる時とプライベートで完全に喋ってる時人違うって言われることも多いから、多分そこなのかなとは思うけれど、うんうん、もしくはその、うん、別にもともと私細かくなくて、うん、そういう風になったのかもしれないんだけど、
仕事の時は頑張ろうみたいな感じってこと、
うん、頑張んなきゃってなったのかなとは思うんだけど、うん、それでいくとなんかおおらかっていい言い方してくれてるけど、うん、私は 雑よ。いくらでも雑よ。
いくらでも、うん、そんな自信持って言われても
そうよ
そうだね。
いいことではないけれども、うん、そんなにそんな私は細かくないっていうか、
いやいいことじゃね。
まあなんか、ね、考えすぎてもなってすぐなっちゃうタイプだから、
神経すり減らしてもね。
そうそうそうそう、
私はすり減らすタイプだから、うん、なんかそこが違くてよかったみたいな。お互いにそこがストイックすぎるとあれどうどうどうどうってなるけど、
確かにな
んかある意味でももちゃんがちょっと抜けていることによって、私もじゃあこんくらいでいっかっていう、うん、あのいい意味でよ、うん、あのこのくらい力を抜いてていっかって慣れてるみたいなところはちょっとある、
うん、およかった。
あと意外と時間にめっちゃ厳しい人かなと思ってたら、うん、毎回30分くらい遅れてくるから、私は30分くらい遅れてくると思って準備してます
。
いや違う、いいのいいよ、
ごめんなさい。そうそうそう、一応オンタイムでは出たりはしてるんですけど、そうそうなんか結構おっちょこちょいでして、
うん、いろいろね、
そうイヤホンを、
ね、あれ遅れた
なんか置いてきちゃってあーって戻ったりとか、うん、電車が遅れてあーもう一本早いの乗ってきゃよかったなとかクソっていうことは結構ありますね。
すごいいいですよ
かな、
うん
うん、
そうなん
だよね。実際なんかさ、こうやってさ笑って話せるようになったのもすごいよね。
あ、まあ確かにそうね。
なんかまあもともと多分、うん、その1年前とか2年前とかって多分それをお互い伝えることすら、
うんうん、確かにちょっとはばかられ
てたよね。
いたかもしれない。
なんかこう表面上の付き合いだったっていうわけではないけれども、う
ん
う
ん、なんか良くも悪くも気を使ってたよね、
うん、すごい気使ってた気がする、
うんうん、そうだ。
なんかそこが今ははっきり言えるし、うん、なんかそれに対して言われることですごく不用意に傷つくとか、うんうんうん、なんかこう変に言い方すごい気をつけちゃって、うん、何言いたいか分かんないみたいなのがないから、
う
ん
う
ん
う
ん、
ないね、確かに。
全然こうパッて言えるし、うん、私もそれにごめんねみたいな、うん、本当はね、そんなちゃんとしっかり謝りなさいよっていう原骨なんだけど。
いやいや、そんなことないよ。あと一個思い出しちゃったっていうか思いついちゃったんだけど、
思いついちゃった
私が最近気づいたももちゃんの特性、うん、焦ると一人にめっちゃ喋る。
嘘。
なんかさ、ちょっとさ、あれこれなんか違うかもっていうさ空気に なったりとかするとさ、
はいはいはい、
なんかリカバリーしようとするのか分かんないんだけど、ももちゃん一人でめっちゃ喋る。
嘘。それは私気づいてなかった。
あ、嘘。え、すごい喋ってるよ一人で。
本当に。
で、なんかしかもなんか焦りすぎてだんだん何言ってるか分かんなくなっちゃって、あれあれってなって
バカじゃんやばいやつじゃん。
いや、なんか最近、うん、あのいただいたお便りで睡眠の話をしてて、うん、その時にカット、あの尺が長すぎてカットしちゃったんだけど、うん、ももちゃんがぬいぐるみがないと眠れないっていう話をしてたの、
うん、
で私は結構それびっくりしたから、うん、え、マジなんかぬいぐるみないと眠れないんだって言ったら、多分ももちゃんはちょっと焦ったのか分かんないけど、うん、めちゃくちゃ喋りました。すごい喋ってるけど、全然そんな私は責めるつもりとか、どん引いたとかではなくて、私は邪魔だと寝れないから、それは飲むだと、だから寝れてすごいなって話だったけど、あまりにももーちゃんがやばい言わない方がよかったみたいな感じですごい焦り始めたから、なんか分かりやすいなと思って気づいちゃったみたいな思った
けど、そういう意味でいくと確かにそうだね、うん、なんか良くも悪くも分かりやすいかもしれない、うんうん、なんか多分、
いや分かりにくいんだけど、
分かりにくい、
分かりにく くいんだけど、
うん、
でもなんか一個分かるようになると分かるようになった。
あ、これはこの人のこういう特性なんだな、今焦ってるんだなって。
今焦ってすごい喋ってるね。
そうなんだ。
でも私は勝手に思ってる。
多分でもってことあれだよ、多分視聴者さんも、うん、あ、こいつすごい喋ってるから。これでバレちゃう。
もともとね喋る方だから。
そうですね、
分かりにくいし、うん、編成を装ってくるから。喋ってる時のももちゃんは極めてシリアスな顔をしながら喋ってるけど、でも私もそんな大した相槌してないのに、うん、そうだね、何々があってってめっちゃ一人で喋り始めると、あ、ももちゃん今多分ももちゃん焦り始めてるなみたいな。
本当に
思う。私は違うのかもしれないけど。
いやでもそうかもね、
うん、
だから私結構無音苦手なんだよね。
あ、そうなんだ。
なんか、うん、あのそれこそ、うん、ある程度その仲があれば、うん、別に何も思わないんだけど、うん、なんかその相手を知りたいという気持ちと、うん、なんか気まずい気持ちにあんまりなりたくない、
う
ん、多分変なとこが繊細、
あ、
なんか大雑把の割に、ね、うん、変なところがすっごい繊細だから、まあまあめんどくさいんだけど。
いやいやいや、
だからなんかこうおやおやって顔とかされると間違えちゃった。
そう
間違えちゃったってなって、
なんかね、あの多分思ったリアクションで返ってこないとあれみたいな、なんか、う
ん、ごめんなさい間違えちゃった、思ったリアク
ション返ってこなかったから、あ、どうしよう次どのカード切ろうってなってる感じがすごいする。それが私的にはちょっと可愛いっていうか、
可愛いんだ、
面白い。
ダメじゃん、
焦ってる、こいつ焦ってるぞ。
一番
何言ってくるのかなとか思ってます。
いやもうなんか30歳にもしてそんな特性バレちゃって。
いや気づいた最近、いやぬいぐるみ話した日に気づいた。
あ、そうなんだ。確かにあれすごい喋っちゃった気がする、うん、でも7人に焦ったか記憶にないんだよね、
うん、
だ多分でもなんか、うん、そんなに驚かれると思わなかったんだと思う。
え、そうなんだよ、多分ももちゃんの中ではあの、
あれ言ってなかったっけぐらいの。
あの、そうそう、言ってなかったっけも言ってたし、うん、そのなんかそんなにぬいぬるいとをギュッとして寝るっていうことが、うん、当たり前のことじゃないってことにまず多分動揺してて、
かなり動揺した
んだ。そんな人いるのくらいのテンションで私が言っちゃったから、
いや、そんな
おやおやみたいな、うん、なって、あれなんか思ったよりもリアクションがでかいみたいな感じでねってなって、
うん、
なんかいっぱい説明されたんだけど。
そうだね。
そう多分
急になんかあれだよね、幼少期にこういう経験をしてみたいな。確かに確かにしたわ。
そうしてて、これちょっと思いがけずなんか話が膨らんじゃって収集つけるのに焦ってるなと思って、私はちょっと面白く聞いてます。
そんな特性もあったんですね、私。
そうだと思います。
あら、
あら、
それもやっぱでもね、やってみないと分かんないっていうか、うんうん、実際にさ、それってもう一回聞くと、あ、やっぱりなって思うけど、
うん、
なんかこういう風に録音されて残ってないとさ、意外に気づかないよね、
うん、
だったかもしれんなぐらいで、
うん、
次同じ機会が来ればあってなるけど、
うんうん、
それもなんか忘れてたりとかしちゃうから、
確かに。
ちょっと皆さん、あの、あれなら聞き返していただいて。ももがうわって喋ってたら、あ、なんかあいつ多分
なんか焦ってるなっつって、
そう、よくわからん言葉を紡いどるぞっていうのをぜひ聞いていただきたいですね。
そうなんですよ、面白いんでっていう感じですね、
うん、でもそれでいくと、うん、やっぱり今話を聞いてて思ったのはやっぱ、
うん、
ひなちゃんは丁寧だなって思うのと、
うん、
あとすごい、
うん、
あの、何、高みを目指すからすごいクオリティが、
うん、
なんかそのこれじゃ出したくないみたいなところのあれをよく、なんていうの、
うん、
よくなんだろう、仕事上だとさ、それって見えてこないじゃん、なんかその、うん、作品みたいなものは作ったりしないし、
うんうんうん、
そのこれを出してくださいって言われたものを出すっていう仕事になるから、
うん、
基本、
うんうん、
私たちの仕事の場合は、
うん、
なんかプラスアルファみたいなものってどちらかというとあまりよろしくないとされてしまう業種なんだけれど、それじゃないところの瞬間に出会うようになって、この人すっごい完璧主義だなとは思った。
あ、私がね、
そう、すごいって思って、
いや、すごいのかめんどくさいのかわかんないけどね、
なんかそれでこう苦しんでる姿とかも見て、なんか大変っていうか、もうなんか自分がこうあまりにも適当なので って
否定はしないけど、うんうん、
結構なんて言うんでしょう、 なんとかなるさで生きてきてしまったところがあるので、うんうん、まあ、もちろん半々なんですけれど、うん、そんな中でこうしたいああしたいっていう気持ちとかもあったりして、うん、こういうの頑張ってみて挫折したりとかも過去ありますけれど、うん、何度も、うん、なんかこうすごいなっていうか、その世界で生きていくってすごいなみたいなところをより見せていただいてる、
うん、
私は近くで、
うんうんうん、確かに
本当に それこそ普段であれば出会わないような人だから、
うん、そうかな、
いや私だって出会ったことないよ他に、
そ
うか、うん、そもそもそういうそのなんだろうのを目指してる人とか、そういう仕事の人がうちの職場にいたってこともびっくりだし、その方と私が仲良くなってるのも不思議だしっていう、うんうんうん、
そっか、
うん、
確かに、
うん、
いやでも大事だよね、そ
う、うん、本当に誘ってもらってよかったというか、
うんうんうん、じゃあ私からしても全く同じことだから、うんうん、まあ、なんか結局さ似た属性の人たちと周りに集まりやすいけど、
うん、
そうじゃない人と出会うのも難しいし、さらに仲良くなるのってもっと難しいから、
うんう
ん、でなんか多分私がこういろんな新しいことをやってきついってなってる様を一番近くで見てると思うんだよ、うんうん、そう定期的に話して、
うん、
とかいろんなこうあんまり人には言わないことも、うん、ラジオ終わった後に話したりとかもしてたから、
うん、
多分一番近くで見てる人だなと思うと、うん、本当にありがたいよ、
ね、いやこちらこそ
ですね、異文化コミュニケーション
急になんか留学生たちがいろんな国の人が集まってるみたいな、
そうそうそう
って考えると何でしょう、うん、まあ私最近結構他の方のポッドキャストとか聞くんですけど、うん、はい、やっぱ同じ属性というか、うん、同じ職業の人がすごい多くて、
うん、
まあ、オタクだったらオタクとか、はいはいはい、同じこうクリエイティブであればクリエイティブ、
はい、
両方とも表に出てらして、うん、やってることは違うけれども、うん、発信することがあってとか、うん、っていう方がすごい多いので、うん、なんかこうこういうある意味、うん、まあ、逆、
うん、
っていうのでなんか本当に真逆ではないけれども、うん、こう似て非なるものみたいなのをうちに秘めた2人が喋ってるポッドキャストって結構珍しいっていうか、
なるほど、
聞いたことないなって、
そうなんだ、うん、
きっと何かで刺さってる人は刺さってるのかなって、
あ確かに確かに、
順調にやっぱり聞いてくださってる人もすごい増えていて、
ありがたい、
ありがたいね、断捨離の会がバズりました
断捨離からのどうやって聞いてんだろうね、断捨離聞いてから愛国心の話聞かされて、うん、そこからときんときに尖ってるところから最新回とか聞いてんのか、
うん、最初は熱湯もしくは水風呂だとしたら、うん、今なんか左右みたいな、
左右だよね、
うん、左右もしくは常温のお水、
確かに
感じだよね、
最初が熱湯だって、熱湯あるいは冷や水だって、
うん、完全にそうだよね、
うん、
まあ、その時代もね、なんかいい思い出っていうか、
うん、
なんかその時代から言ってたけど、それを聞き返すことで、うん、なんか当時の自分ってなんかきっとこういうところにすごく不満を抱いていたんだなとか、うんうん、こうもどかしさを感じていたんだなとか、
うん、
逆になんかこうここまでの熱量を持ってよく喋られるなみたいなこととかが、
うん、
こういう風にこう録音して残ってることで、
うん、
なんかこうバイオリズムが分かる、
いや本当そうだよね体調とかメンタルがダメな月って大体この辺だなみたいな、
なんか情緒不安定みたいなたまになってて、
そう
これは大丈夫、前回の回まですげえモチベ高かったのにみたいな、これが
急に何だろう今日は
もう全部いい投げ捨ててやるみたいになってて、
いろいろありますから人生、
そうですね、うんうん、本当にその人生いろいろありますっていうのもこの2年ぐらいで本当にたくさん勉強させてもらったというか、
そうですね、
はい、
うん、確かに
そうですね、一筋縄ではいかないなということもたくさんありますし、
いかないですね、
はい、
まあ、精神的な成人年齢を迎えますから我々はもう、はい、これまではもうお子ちゃまが喋っていたと思っていただいて、これからはもう徐々にこう大人の回るところを聞いていただければと思いますけど、
そうですね、
はい、
っていうのがやっぱりこのポッドキャストを通じてお互いに対してこう、うん、いい意味で変わった部分かもしれないですね、
う
ん、
そうですね。
そういうあれでいくと、うん、なんか変化を恐れなくなったかもしれないかな、この 1,2 年で、
うん、
なんか私変わることをすごく、うん、私特にだと思うんですけれど、うん、変わるっていうことが、うん、変わりたい自分もいるのに、うん、どこかすごく、
うん、
なんて言うんでしょう、安定性を求めすぎてしまう、うんうんうん、まあ、そこがまた面白みのないところになってしまうんですが、
いや、いいとこだと思うけどね、
うん、ただこう自分的にはもうちょっと変わってもいいんじゃないかみたいなところが、
うん、
結構恐怖心だったんですよね、うん、変わってしまうことによって失敗してしまうんじゃないかとか、うん、辛い思いをするんじゃないかとか、うん、っていうのがあったんですけれど、うん、なんかこうこのポッドキャストを通じて、うん、でまた自分も年を重ねていくことで、うん、変わるってことって必ずしもこう怖いものじゃないんだというか、うんうんうん、それこそ友人関係も変化しましたし、うん、ルナちゃんとの関係もいい意味で深まって変化していく、
うんうん、
でこう自分の生活自体もすごく変化して、
うん、
なんかそれがすごく、うん、あのなんて言うんでしょう、もちろん大変なこともたくさんありましたけれど、うん、なんかすごい良かったなっていうふうに思ってますね、うんうん、
素晴らしいですね
なんかすごい今日私綺麗事ばっかり言って、良くないわ
良くないか、
良くないわ、
良くない
っていうところでですかね、うん、このポッドキャストで我々の得たいい意味の変化、
はい、変化、うん、
まあ一言で言うならこの1年は、
うん、
変化ですかね。
お、
私は変化です、
うんうん
うんうん、ルナちゃんはこの1年いかがですか。
え、この1年多分ずっとほぼ病んでて、さあここうそう数ヶ月でめちゃくちゃ元気になったから、
うんうんうん、
まあ、今いいなって感じですけど、
うんうんうん、
暗黒期だったかもしれないですね、それで。それもあって多分ちょっと丸くなったのもあるし、純粋に最初はこう肩の力がめちゃくちゃ入ってピシッてしてたのが、今いい意味で肩の力が抜けて、
うん、
こうなんかゆるっと喋れるようになったのは成長かなと思うし、
うん
うん、そんな感じですね。
確かにそれでいくと、うん、なんかルナちゃんすごくもともと目鼻立ちでいくと目がすごく大きいんですね、皆さんにお伝えすると、うん、なんかその眼差しが優しくなった気がします。もともと
元気なくなっちゃったかな
元気なくなっちゃったん
だ、眼力がなくなっちゃった
なんか前はすごいずっとこう気を張ってるっていうか、
あのピリピリはしてたよね。
こうで私も多分あったんですよ、そこはどこか、うん、どうにかしなきゃとか、
うん、
期待に応えようとか、うん、変なところで、
うん、
とかこう相手の期待する自分になりたいみたいなところが強くて、うん、でさらに自分自身もなんか人によく思われたいみたいな、うん、それはエゴですけれど、うん、みたいなところがすごくあって、うん、こうお互いこう眼力強めっていうか、
確かにキリッてしてたよね。
そうなんかがふにゃふにゃになったわけではないですけれども、こういうね喋るところはやっぱ肩の力を抜いて、
うん、
いろんな人に寄り添って、うん、自分たち自身にも寄り添ってっていうことができるようになったのかなとは思いますね、うん、
ね。
まあでもこの1年そっか、
うん、私はもう私の1年を一言で言うなら夜明けって感じ。
あー夜明け、
寒い夜が長い夜が明けたみたいな感じ、夜明け
よかった、開けて、
開けてよかったです。ここからもう一回開けるんで年が、
うん、そうですよ、
開けまくり、
開けまくりですねひたすらに光が差し込んでますね、
うん、
またこう暗いところからの光、常に見てる光じゃなくて、
うん、
暗いところからの光って明るいですからね、気持ちもすごい上がりますね。
そうそうです、上がってまいりましょうって、
上がってまいりましょう2024年
24
年
すごい生きてる長いこと生きてきたなって感じ
は、ね、我々だってもう90年代生まれですから。
私は94年生まれなんで、
私は93年なんで、
もう経っちゃいましたね。
もうだってお誕生日迎えますもんね、
はい、あと2ヶ月もすれば
ですよね、
はい、
いや、あっという間だな
ぁ
っていう話もしましたね、
しましたね。
この1年本当にあっという間だったなっていう、
そして30歳になることに何の焦りも感じていない自分に焦るっていう話を3回くらいしたと思いますけど、未だに焦りがないからやばい
ですね。いやでもなんか焦りはもちろん、悪いことではないんですけれども、変にこう焦って走り出したことによって足がもつれて絡まって転んでしまうってこともありますから、走れるようにウォーミングアップだけしといて、こうちょっと飛んだり跳ねたりしといてもらえれば
いいのかな、いいことをおっしゃる。
私もつれて絡まって転んだタイプなんで。
そっか、そっか。
で多分その結果いろんな人傷つけちゃったかもしれないし、自分自身も結構傷ついたし、去年とかそれこそ、なんかこうどうしたらいいかわからないというか、みたいな時もあって、でもこう誰かにというか、それがこう誰にも言えなくて、今となってはですけれど、言ってるつもりだったんですけれど、どこかこう余裕かもしてる風で、それこそ早口のモモになってたと思うんですよね。
挽回しなきゃって
異名みたいな早口のモモになってたと思うんですけれど、そこがこうね、すっかりもうさらけ出しても怖くないというか、いい意味でええかっこしいじゃなくなったので、これで皆さんに受け入れていただきましたふにゃふにゃした女ということ
で、いいことじゃないです、
やっておりますね。
柔らですよ、柔ら
柔ら、
はい、柔軟な方が強靭であるという。
あ、そうですね、
はい、しなりカーボン素材、
確かにしなればしなるほど良いということですね。そうですね、という1年の締めくくりでございました。
はい、ありがとうございました。引き続き吉田にお願いいたします。
はい、お願いいたします。
はい、
みんなこれからあれだろうな、私がすごい早口で喋って
焦ってるわいつ次何言ってくるかな
明らかに噛んでたりする。ほらね、やっぱり性格悪い視聴者のことどんだけ性格悪いと思って
る。そんな
すいません、そのようなことはありません。
はい、
はい、最後までご聴取いただきありがとうございました。
よろしければ番組のフォローもいただけると励みになります。
それでは今週も頑張っていきましょう。またね。